今日はホセア書第10章です。このところでは今主を求めることが語られています。一節に、イスラエルは生い茂るブドウの木、それは多くの実をつけた。ブドウの木というのはイスラエルを象徴する植物であると言われています。それが見事に生い茂り、また多くの実をつけた。神様はイスラエルを愛し、そしてまた豊かな祝福を与えられたわけです。ところがその肝心のイスラエルはどうしたのか。一節の後半に、祭壇の数を増やし、そして石の柱を豊かにした。この祭壇、石の柱、実はこれは神でないものを拝むということであったわけです。石の柱、おそらくはこれはバール、偶像のことではないかと思います。偶像を祭り上げ、そしてそれを拝む。二節には、彼らの心は偽りだ。今彼らはその罰を受ける。そのように神様は言われたわけです。イスラエルは自分を主張し、そして国が二つに分裂してしまうというようなことになったわけです。そこには互いに同胞として愛し合うという愛はなくなってしまった。そしてしかも三節を見ると、私たちには王はいない。王がいても私たちに何ができるだろうか。もう全く自分勝手な思いにとらわれて、ついに治めるものも必要はない。もう自分で自分の好きなようなことをやっていく。そのようにイスラエルは心が神様から離れていくものとなってしまったわけです。そして五節にはこのベテアベンの子牛のことで女の子っていう言葉が出てきます。この子牛はもちろん偶像であるわけです。六節にはそれはアッシリアに持ち去られ大王への贈り物となる。偶像は神ではないわけです。それは人間の手によって作られたものであり、そして人を助けるものではない。その偶像はアッシリアに贈り物となってしまった。そして九節には、イスラエルよ、ギブアの日以来、あなたは罪を犯してきたという言葉が出てきます。その罪というのは、九節の終わりには、この不法の民という言葉が出てきます。不法。それは決してこの世の法律のことではないわけです。神の法律、律法、それは何か。実戒で表されていますけれども、主なる神を愛する。そして、隣人を愛する。それが神の律法であったわけですけれども。それをイスラエルは行わなかったわけです。そしてまた十節にはこの不義という言葉が出てきます。義というのは正しいということであるわけです。後で正義という言葉が出てくるわけですけれども。じゃあ聖書で言ってるところの義とは何か。それは神様の前で正しいと認められることであるわけです。しかし完全な人間はいないわけです。そして正しく行えるものは一人もいない。信仰の父と言われるあのアブラハムでさえも、彼は決して正しいことを行うってことは完全にはできなかったわけです。自分の奥さんを妹と偽り嘘をつき、そしてそのところで災いが起こるというようなことが起こった。それは創世記に出てくる話であるわけです。もちろん私たちも完全に正しくあり得るということはできないわけです。じゃあ神の義とは何かというと、神様が私たちの罪を許してくださる。その神の義が表されたのは実は十字架であるということです。私たちが正しくて救われたのではない。イエス・キリストが身代わりとなって そして命を捨ててくださった。それを信じることが神の義と認められるということであるわけです。そしてアブラハムを義と認められたのは何か。神を信じた。その信仰によって彼は義と認められたということであるわけです。ですからこのイスラエルも神様は願っておられるのは何かというと、神様のもとに悔い改めて立ち返ってくるということであるわけです。十節の初めには、彼らを懲らしめることが私の願いだという言葉が出てきます。滅ぼすことが神の願いではなかったわけなんです。懲らしめる。もう懲りるっていうことです。悪いことをした。そしていろんな災いに遭ってしまう。懲らしめられる。神様の願いはそのことを通してご自身に立ち返ってくるっていうことを神様はイスラエルに願っておられたということであるわけです。そして十二節には、あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れ、耕地を開拓せよと神様は命令しておられるわけです。正義の種をまけとですね、正しいことを行え、そして誠実の実を刈り入れる、耕地を開拓せよ、荒れ地に桑を入れて柔らかくするということであるわけです。それはただ単に畑というよりも、自分自身の心がどうなのか、まさに荒れ地の状態ではないだろうか、いろんなことで不平を言い、そしてまた神様に従うことができない。イエス様は種まきの例えを語られたわけです。じゃあ自分の心の状態はどうなのか、固くなりになったり、また茨やあざみで心が塞がれてはいないだろうか、そうしたものを取り除くということが耕地を開拓していく、そして土を柔らかくして、そしてまた種を受け入れる、やがては実を実らせていく。神様はそのことを私たちに今願っておられるということであるわけです。まず私たち自身がこのイスラエルの姿を通して、自分の魂心がどうであるかということを知らなければならないわけです。ですからその後に、今が主を求める時だ、ホセアはそう言いました。しかし今私たちは主を求めなければいけない。一番憐れまれるべきものは何かっていうと、自分自身であるっていうことを知らなければならないわけです。そうでなければ自分もまたやがてはイスラエルと同じような道をたどっていってしまう。そのことは13節から15節に語られているわけですけれども、13節には、悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べた。もう12節にあることとは非常に対照的なことであるわけです。じゃあそのことをやっていて結末はどうなのか。15節の終わりを見ると、イスラエルの王は全く滅ぼされる。残念ながら北イスラエル王国は戻ってくることはできなかった。滅びに行ってしまった。その姿を私たちは旧約聖書を通して教えられているわけです。ですから私たちが今できることは何かっていうと、12節の後半にある、今が主を求める時だ。主は太字で書いてあります。全能の神です。何でもできる。私たちの罪を許し、そしてまた私たちを新しく心を作り変えてくださる時、方であるわけですし、今がその時だ。今私たちは本当に主の前に出て求めなければならないということであるわけです。そしてその後には、ついに主は来て正義の雨をあなた方の上に降らせる。種は必ず水が注がれないと芽は出ません。種のままで置いておいておいたら、ずっと種でしか残らないわけです。しかし水を得たら、その殻は破られて、 芽が出て、そして豊かに実を結んでいくことができる。この正義の雨を降らせるっていうのは、ある人はペンテコステの時を指しているのではないか。それは私たちには実はリバイバルの時である。正義の種をまいていく時に必ずその神様の命の水が注がれて、そしてその種は殻が破られて、そして成長し実を結ぶ時が必ず来る。私たちはこのことを信じて、そして今が主を求める時、祈り求め、そしてまた神様は必ず私たちに慰め主、助け主、聖霊を豊かに与えてくださり、そしてまた豊かな実を刈り取っていく、その時が来る。そのことを信じて、私たちはさらに主に祈り求めていくものとさせていただきたいと思います。